笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。紙芝居って見たことありますか？いわゆる、私のお父さんたちの世代なんでしょうか。自転車の後ろに紙芝居の箱を乗せてね、紙芝居屋さんが来るっていうあれですね。私はというと、テレビとか漫画とかね、そういう中でしか見たことがなくて、今回はですね、その紙芝居を今現役でやっていらっしゃる紙芝居師のせんべいさんにインタビューをしてまいりました。なぜ今紙芝居なのか、なぜ紙芝居師というお仕事を選んだのか、紙芝居を通してどんなことを世の中に伝えたいのか、そのあたりを話してくださいました。じっくりとお聞きください。インタビューは立川駅から徒歩すぐのイタリアン、トレモンテ立川で行いました。本日のゲストは紙芝居師せんべいさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。紙芝居師っていうことで、私最初ね、紙芝居を、する師匠の師かなと思ったら、紙芝居の使い手の師、はい、なんですね。
いいところに気がつきました。うん、最近書いたんですそれ。
前は
もともとは紙芝居師って書いていたんですけど、師匠の師を使っていたんですけども、
そうなんですね。うんうん。なんで変えたんですか。
ね、偉そうじゃない
そう
というだけでもないんですけれども、紙芝居、私紙芝居を自分で演じるだけではなくて、その紙芝居を使って一緒に作ってもらって、心を見せてもらったりとか、その紙芝居を使っていろんなことをもっと広げていきたいなっていう部分の使い手の使う、それから魔法使いみたいに紙芝居使ってピュンってやったら世の中が変わるような魔法がかけられるようになったらいいなっていうのと、もう一つあるんです。紙芝居のお使い、
お使い、紙芝居、
紙芝居の神様のお使いみたいな。
なるほど、天使的なやつですね。
そうですね。
大
変だわ。そっちの方が偉そうな名前だったか。
素敵ですよ。そういう意味もあって、これは紙芝居使いと読むんですか。
紙芝居師で
結構でいいですね。はい、なるほどですね。紙芝居師のせんべいさんですね。
はい、そうです。はい、
そのせんべいという名前もまたね、
はい、
なんか私お名前だけ伺った時にすごいなんか昭和な感じの方がいらっしゃるのかなと思ったら、全然違くて、素敵な綺麗な方がいらしたので、あ、せんべいって感じじゃなかったみたいな。
ありがとうございます、はい、これ、はい、ね、絵がないからよかった、顔が見えないから綺麗な方だと思って聞いてください。
は
い、
写真が写りますけど、
まずい。
はい、綺麗な方で、
ありがとうございます。
そういう、あ、はい、
せんべいという名前ね、はい、よく名刺を出すと、
はい、
おせんべい売ってるんですかとよく聞かれますが、そういう名前ではありません、紙芝居屋ですって説明をしながら、せんべいという名前は、私の師匠からつけてくださった名前なんですけれども、
なんでせんべいだったんだろう。あ、その理由は
話せば長いよ。
あ、本当？大丈夫？聞いていいんですか？
聞いてもいいです。
はい、
紙芝居屋さんの名前を決めるときに、ずっとその名前で呼ばれる方が本名よりも多くなりますよね。
そうですね。
この後の人生ですごく使う名前なので、いろいろその人は表す名前、人生を全部こうなんて言うんだろう、呼ばれて嬉しいし伝わるような名前をつけようねということで、私のお仲間なんかも一晩かかって決める方もいます。で、私の場合もですね、そういう人生を語ろうと思ったんですよ。
はい、
でも人を知るときに最初どこから行く、何がお好きですか、
確かに、ね、好きなもの聞きたい。
桜さん何がお好きですか。
はい、私ですか。アイスクリームが好きです。
アイスクリームいいじゃないですか。じゃあ今日あなたアイスクリームね。そのノリです。
そのノリ。そうなんです。せんべいが好きだったんですって。
すごい好きなんです。で、好きなもの何って聞かれて、せんべいって即答したら、いいじゃないっていう話になって、 最初はちょっと待てよと思ったんですよ、うんうんうんうん、そんな簡単につけてこれから大変な名前だって言ってたくせにと思ったんですけど、はい、使い始めてみると、うん、さっきおっしゃったその昭和な感じ、うん、昭和レトロな感じって私とっても好きで、うんうん、昭和のものをこれからにも伝えていきたいなっていう部分もあるし、おせんべいっていろんな味があるでしょ、
あるある、
うん、味わいそれぞれじゃないですか、うんうん、噛み応えも違うし、うん、そんないろんな味わいをやっぱりいろんなテイストでせんべい流に届けられるっていうのを考えたら、うんうん、ほらよく考えたらいい名前じゃないって思ってます。
本当だ、本当だ、ぴったりだったんだ。
ありがとうございます。
すごい、師匠、さすが師匠ですね。そういう経緯で、
そこまで深く考えてはないと思う。
たまたまがハマっちゃったんですね。
たまたまがなんかハマって、そうですね、全体の雰囲気も呼び慣れてみると、うん、そのせんべいっていう日本の感じと、うんうんうん、パリッとした感じとっていうのが私の雰囲気に合ってると言ってくださる方は、う
ん、パリッとって分かります。しっとりしてない。
そっか、
パリッとしてる、
うん、時々濡れせんべいになる
んだよ。そうなんですか、うん、落ち込んだ時とかですか。
いろいろね、
人生いろいろあるから、はい、そうなんですね、さっき見せていただいたチラシの中で、はい、せんべいさんお着物着て演じてらっしゃるんだけど、
はい、
普段は紙芝居やる時はお着物なんですか。
はい、着物をちゃんと着る時もありますし、うんうん、これは浴衣のねお写真なんですけれども、うんうんうん、お着物でやる時もあるし、うん、着物風に、はい、ジャケットみたいに着物和風なものを羽織ったりとか、
そうなんですね、うん、じゃあそこはあえて
着物風にしてます。
そうなんだな、うん、その和風のこだわりのあるせんべいさんと今日はなんとイタリアンのお店で
和食にすればよかったね。
いえいえいえ、素敵な、すごい素敵なねお店、はい、せんべいさんのおすすめということで、うん、お邪魔しておりますが、トレモンテ、
はい、
立川駅からね、はい、すぐのところにあるイタリアン、トレモンテさんなんですけれども、こちらをご紹介くださった、理由というか、
はい、はい、私のご褒美ランチの場所なんですよ、うん、普段はなかなか来れないんですけどもね、うん、まず景色が素敵ですし、立川でこれだけ静かにいい景色で、あとね、とてもサービスがいい、
よかったです、
スタッフさんの心遣いが。
確かに、
お料理美味しいでしょ。
美味しかった、
美味しい、見た目も綺麗で、うん、おしゃれで、うん、で食べて美味しくて、
はい、
で、うん、今日はねワインが飲めなかったんですけれども、うんうんうんうん、ワインと合わせたお料理をとても出してくださるお店で、
ソムリエの方がオーナーさんで、
オーナーさんかっこいいんですよ、ね、
まだ見てないな。
でおすすめです。
なるほどですね、ありがとうございます。そんな素敵なイタリアンのお店から、うん、もうね、今ひとしきりランチコースをいただいて、
はい、
いい気分でデザートまでいただいて、はい、美味しいコーヒーいただきながらの、はい、インタビューをさせていただきますね、はい、この番組がですね、笑顔のワークライフバランスといいまして、お仕事と普段の生活とをこう、うまく両立させてらっしゃる、バランスをとってらっしゃる方にインタビューさせてもらってるので、普段のなんて言うんでしょう、どんな家族構成で普段生活してらっしゃるのかなっていうのをお伺いしたいんです。
聞く
聞く
一応ですね、はい、連れ合いは一人おります、
はい、
うん、で子供が3人おりまして、
うん、はい、
うん、1人はね独立したとか、嫁に行って、
大きいお子さんがいらっしゃるんですよね。大きいどころじゃない感じ、
そこは深くあまり追求せずに、
はい
ですね、大きいの2人、はい、成人したのが2人と、はい、1人、もうちょっとで成人するのが1人、ありますので、男の子、女の子、男の子、うん、3人の子供の母も一応やっておりました。過去形
今はじゃあ最後の、ね、一番これから成人っていう方の、はい、お母さんを頑張ってらっしゃる。
そうです、
はい、でちなみに子育てをしながらずっとお仕事もされてらしたんですか。
ほとんど保育園と学童に育ててもらいました。
で、今の紙芝居師として、ご自分で紙芝居師っていうのを始めたのはどれくらい経つんですか。
そうですね、10年くらいかな。
あ、すごいですね、うん、結構もう長く
でもね、紙芝居師として独立して紙芝居をだけをするようになったのはここ数年なんですね。
あ、そうなんですか。で
それまでは紙芝居 と、うんうん、高齢者関係の福祉の仕事を、うん、相談員さんというのをやっていたので、社会福祉士っていう資格があるんですけど、
ご存知ですか？すごい、すごい、何をするのかはわからないですけれども、
ね、過去だけ、ね、長いはい、ですけれども、要はご相談、高齢者の方とか、はいはいはい、いろんな生活しづらい方たちのご相談をして、はい、社会とうまくやっていくような、そういったことのお仕事なんですけど、私がやっていたのは高齢者関係の相談員をやりながら、途中でその紙芝居に出会ってしまったので、しばらくの間は、ウィークデーは相談員さんやって、土日とか何かある時はちょっと有給を取って紙芝居さんをやってという生活をしばらく続けていて、で数年前にもう紙芝居だけやりますということでお仕事を辞めた形です、
はい、そうなんですね、なぜまたちょっと戻しちゃうようなんですけれども、紙芝居と出会ってそれをなんていうの、自分もこれを仕事にしていこうって
思っちゃったんですね。
思うものなんですね。
ですね。そのぐらい、その出会った紙芝居がすごかった。
どこで出会ったんですか？
紙芝居プロ、紙芝居師養成オーディション。
オーディション受けたの？
受けたの。
なんでもうごめんなさい、なんでばっかり
いませんもんね、あんまりこういう仕事の人ね、
はい、初めて
ですよね。
劇団に入ってるとか、そういう方は言い出したんですけれども、本当にその何でしょう、紙芝居っていう世界観もまた、今の、ね、時代の中でなかなかいらっしゃらないし、それをお仕事としてやってるっていうのが、とても新鮮でですねすごいなって思ってます。
プロ紙芝居師養成オーディションというのがありますよというのも、確かね、新聞の記事だったか、ラジオだったか何かで聞いたんですよ。でその当時ちゃんと相談員さんやってたんですけれども、はい、いろいろとお仕事しながらもね、行き詰まることがあったり、思うところがあって、紙芝居ってお仕事になるんだってまず私も思ったんですよ。
同じだった
んです。同じだったんです。お話し会とかでね、子どものところでお話を読んだりはもともと好きだったし、朗読やったりとかっていうことを今までやってきていた部分があったので、これが仕事になるってすごいなと思って会場に行ったわけです。でその時の私のイメージの紙芝居って、アナウンサーさんとかが綺麗に上手に美しく読んでくれる、お話を語ってくれる、そんな紙芝居と思って、
そういうイメージ
行きました。
違うの？
180度違いました。
どういうことですか？
ライブなんですよ。
ライブ
会場みたいな感じです、
へ、
小さな紙芝居のサイズって B4 のサイズなんですけれども、自転車 にその B4 サイズの箱が乗った紙芝居の舞台で、後から師匠としてつく方、宮さんというね、紙芝居屋さんが紙芝居をしたわけです。でオーディションの会場に来てたのは大人ばっかり150人ぐらい。
すごい。
でそこでその宮さんが紙芝居を始めたら一緒に空気が変わったんですよ。でもう大人なんだけど、みんなが子供みたいな顔をして、もう笑うし、騒ぐしって言うなんですけども、心がわさわさして楽しい空間になっていて、それがすごいあったかい感じの、お父さんの周りに茶の間にみんな集まって家族がわーっとやってる、あの雰囲気が出来上がってしまい、で紙芝居の中にクイズが出てきたり、一緒にやるところがあったりすると、もうそこでみんながはいはい手を挙げたり、っていうので、手を挙げて答える人が今度は主役になっていくみたいな。喋ってるヤスさんも主役なんだけど、ヤスさんよりも会場の人たちを巻き込みながら一個の場を作っていくっていうぐらい、すごい空間作りをしてしまう人だったんですよ。
すごいですね。
でそれ見て180度、紙芝居でこんなことができるんだって思って、できたらすごいなというふうに思ったのが最初です。
そうだったんですね。じゃあそこからその師匠の方に疲れて、土日にこういろんなところで公演し、でもその時まだお勤めもされてたから、そちらの福祉関係の方の収入もあったわけじゃないですか。それを辞めてしまってね、紙芝居に専念しようってなかなか勇気がいると思うんですが、どう どうしてやっちゃった、
やっちゃった、どうしてやっちゃったそう本当にどうしてやっちゃったです、うん、まさにもう家族がそれでしたからね、家族の周りの
人反応が
どうしてやっちゃう、うん、そんなこと、
いいのやめちゃうのみたいな、
収入を蹴飛ばして、うん、趣味でやればいいじゃないって言われました。
そう思う、そう思う、
一つはね、やっぱり体的にもしんどかった、うん、フルタイムでも完全に働いてましたから、はい、うん、そこプラス土日を使ってやって、うん、でやっぱ人に伝えたり喋るってすごい好きなことなんだけど、うん、エネルギーも使うでしょ、でそれの準備とかもしなければいけないっていうところで体調崩したんですよ。
あ、そうだったんですか、うん、
体調崩したのもあり、うんうん、で自分の中でどこかしらやっぱり趣味にしておいてはいけないなって、なんだろう、責任じゃないんだけど、
この使いの部分が薄いちゃった感じですか、
うん、やるんだったら真剣に取り組んで、うん、きちんとこれをお仕事としてやってますっていうつながり方で責任を持ってやることが、なんか、ね、やらなくちゃいけないかなというか、真面目に取り組む姿勢かなみたいな、ちょっと堅苦しい部分もありの、うんうんうん、今までやっていた仕事に限界を感じていたっていうのもありの、いろんなものが重なったところのタイミングだったと思います。
やっぱり専任してその紙芝居師としてね、うん、やり始めてからって、それまでと何か変わるものってありましたか？体力的な面はもちろんそうだと思うんですけれども、うんうん、そのなんだろうな、紙芝居に向き合う気持ちだったりとか、ね、
もうとにかくこれしっかりやらないと私ご飯食べられないぞっていうところはあるので、そこかな、元から真面目には取り組んではいましたけれども、最初にそれ仕事を辞めた時って、ぽっかりと時間が空きすぎちゃってるから、
紙芝居だけにしたら、
昼間に街歩いてて、私こんなところで遊んでていいんだろうかっていう感覚ありましたね。
それまでずっと勤めてたから
平日の昼間街に出るなんてありえなかったんで、
う
ん、
なるほど、それはどうやって埋まっていったんですか、そのぽっかり感は。
ぽっかり感はだから紙芝居を、まずはこういうお仕事があります、仕事としてやっています、こんなところでできませんかっていう、まあ、営業じゃないですけれども、いろんな方とつながってお話をしていく時間が増えたりとか、そうですね、それからお仕事が少しずつ平日も来たりとか、そんなところからですかね。
どういったところから依頼が来るんですか？
様々ですが、一番大きくやらせていただいたのは消費生活センターさんとか、そういったところで、
大人向け、
オレオレ詐欺の防止紙芝居、
それはあのお話っていうかストーリーから作るんですか？
ストーリーから作ったものがあるんですね。なのでそれをやらせていただいたら、結構評判が良くて、何か所かで講演をやらせていただいて、そこからつながって高齢者の介護予防でいかがですかみたいなところに行ったり、もともとがね高齢者系の仕事をしていたので得意分野ではあるんですけども、
じゃあお子さんにっていうよりは大人向けのものをやることも、なるほどですね。私も子供向けって頭の中で勝手に、
そうなんです、そうなんです、まずだからそこのチェンジをしていかないと、紙芝居って子供のものだけではなくて、大人も一緒に楽しめるっていうか、あの大人でもみんな10歳の頃ってあったよね。
あった、
その頃のなんかキラキラしてた頃の、その頃の笑顔が欲しいんですよ。
なるほど、その笑顔を引き出すものを作ってるんですね、
で小さい子は小さい子で、ちょっと背伸びをしながら、大人の世界を垣間見る部分もありながら、みんなが一緒の空間になるっていうのはそんなところなのかなと思います。
あ、じゃああえて子供目線に落としすぎないようにしてる感じですか？
子供は子供扱いしない、大人も大人扱いしない
人として一人の人として、
私がそれこそ師匠のやすさに教わったのそこなんですよ。
あ、そうなんですか、
あの師匠が教えてくれた紙芝居って、紙芝居のやり方ではなくて、人生哲学なのね。
素敵ですね。
そういう人だったんです。だから紙芝居を見てハマったんですけど、その後は師匠の話を聞いて、こういう考え方でやってるんだな、生き方なんだなっていうところで紙芝居屋さんになったので、
なるほど。それでですかね、せんべいさんのね、名刺、見ると、あれどこだっけな、あ、これだ、紙芝居作りのワークショップとか、紙芝居制作とかもねやってらっしゃるということで、 紙芝居作りのワークショップって自分で作るんですか？
もちろんです。
その作り方を教えてくれる？
作り方、そうですね、こんなのを書きましょうというのの、お話はしますが、お書きになるのは皆様なので、誰でも書けます。
あ、そうなんですね。これは参加する方は大人が多いですか？
大人も子供、親子で参加されると一番楽しいかなとは思います。
面白そう。
実際こんなね、はがきサイズなんですよ、作るの。
あ、そうなんだ。
でマジック持ってそのまま書くので、最年少2歳3歳ぐらいから書ける。
すごい。絵なんだかなんだかよくわからないものが、
でもよくわからないものでも本人は意図を持って書いてるでしょ、
書いてる。
だからそれ発表するのも自分でアップしてもらうんです、で書いて自分でカンカンカンって紙芝居をやっていただくので、何を書いたかは自分の言葉で語ります、で丸しか書けないぐらいのちっちゃな子が書いたとしても、お母さんそこで横に立って通訳しますよね、
あ、はいはい、確かに。
何書いたのって聞いたら、これがこうでね、こうなんだよってお話するでしょ、そしたらその絵はそれに見えてくるわけです。
なるほどね。みんなで作り上げるんですね。
そういうのもありですし、
面白い。
普通の紙芝居のお話を作って、ストーリーを作って、絵を上手に描いて、こういう構成にして、こうやりましょうっていうワークショップとはちょっと違います。
ですね、絵が最初にある感じ、
その人の、
あ、そうか、
絵を描くための、
なんかそこら辺もあれですね、師匠の教えをそのままちゃんと伝授されて、伝えてらっしゃるんですね。なるほどですね。すごいな、面白い。そっか、じゃあせんべいさんにね、もし何でしょう、うちでやってほしいとかそういう依頼があった時には、北はどのあたりから南はどのあたりまで行ってらっしゃるんですか？
とりあえずどこでも行けるところなら、
すごい、日本全国、
日本全国交通費、海外も含め、
あ、海外も
含め、
交通費さえ出してくれれば大丈夫ですか？すごいフットワークが、はい、あ、ちょっとここからちょっとプライベートなお話入っちゃうんですけれども、今の交通費、日本全国でちょっと思い出したね、さっきね、うぐしながらの中で、鹿児島まで車で行ってるという
そうですね、
衝撃の事実を聞いた。
衝撃です
衝撃です。行けると思ってなかったです。でしかもフェリーなのかなと思ったら、
車です、
ね、車で
陸路
な、何キロでしたっけ？
だいたい1500キロくらい
ですね。1500キロですよね、すごい。それをね、旦那様と、すみれさんと交代で、
うちの旦那様の、父母が鹿児島の方にいるので、子供3人連れて行くとなると、飛行機も高うございますので、車のまんま行きます。
すごいですよね。
そうしないと向こうでの移動手段もないじゃないですか。
確かにそうですね、
だから子供が小さい時はもう大きくなってね、一緒に行こうなんて言わなくなりましたけど、小さい頃は車にみんな乗っけて、1500キロひたすらお父さん頑張って走る
すごいな。一泊しないとおっしゃってましたよね。
そうですね、ほぼほぼ仮眠取るか取らないかぐらいで、
鹿児島まではもう直行でバッと行き、すごいバイタリティだなと思いました。でその大きな車に今は
自転車乗っております
。紙芝居の自転車を乗せて、運んでいらっしゃると、すごい。ちなみにさっきの日本全国どこでも行きますは、その車でですか？
大体車で行けるところなら車で行きますし、そうですね、自転車持ち込みができないような時は新幹線とか、新幹線を持って、
何舞台？
舞台だけ、
箱だけ
行きます。
なるほど。自転車とあれって外れるんですか？
外れます。
オ
ーストラリア行った時は、簡易舞台の手持ちの舞台だけ持って飛行機乗りました。
結構でかくないですか？あれ 手荷物に一応入る感じ、
B4 サイズ、
B4?
なので、そんなにすごい大きくはないです。
そうなんですね。オーストラリアも行かれてるんですね。
だけね、
オーストラリアではどんな方に見ていただいたんですか。
まあそちらにいらっしゃる方、
普通に街頭でやるんですか。
ね、街頭ではなく、一緒に行った方とかとの知り合いの中でお呼びしてという感じだったんですけど、
なるほど。じゃあお客様集客してやったような、
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。安定した収入よりもこれと決めた仕事を取って紙芝居師として生きていくことを決めたせんべいさん、その覚悟は紙芝居を通して笑顔を広げていきたいっていう使命から来たものだったのかもしれませんね。インタビューではとてもリラックスモードで落ち着いた感じでお話しされていたせんべいさんなんですが、ひとたび紙芝居の舞台に立つとですね、本当にガラッと変わって女優魂を見せてくださいます。せんべいさんの紙芝居、毎月第1第3土曜日に葛飾柴又帝釈天で行われています。大江戸安さん一座の紙芝居です。お問い合わせ先はブログの方に貼り付けておきます。そちらの方からぜひご覧になってみてください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。